ラジメに玉手箱
R。
今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。ラジメに玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム369のお時間がやってまいりました。ラジメに小町香織こと南香織です。
先週は本当に寒い週間で、
寒い日多かった ね
え、まあ冬らしいといえば冬らしいんですが、
歯に染みていいんですけどね。朝とかすごいピリッとしていいよね、出た瞬間。まあ
生暖かいよりはなんかピリッとこう冷えてる方が身が引き締まるし、
5歩ぐらいまでは気持ちいい。私家出て6歩目から
暖かいところからね、
そう最初ははっと思う、
よし行くぞっていう、こう気合が入るけどね、
エレベーターに乗る前ぐらいには無理と思う。
まあ岩ちゃんはだから駅まで、妙だに駅までだいたい僕の足で 12,3 分歩くわけですよ、その間に結構ポッカポッカ温まるんで、
歩くとね、
さっさか歩くので、まあ寒いのは基本的にあんまり嫌いではないので、まあいいな、冬らしいな、
冬やね。
なんか雪国での人も慣れないぐらいのフリップリだそうで、今回は石田陽子さんが、
はい、
これまあひょっとしたら本家ので言ったかもしれませんけど、新潟在住で家に閉じ込められてもうて、
開かなくなっちゃったんだ。
だから我が家の玄関から、はい、一般の道路に行くまでの雪は自分でのけないとあかんわけです、
まあ、そりゃそう、誰もやってくれないですもんね。
誰もやってくれない、
はい、
でも車はもちろんもうもっこもこになってどうしようもなくなって、だ自分で一生懸命こう書いてやってやったなと思ったらまた降り積もるっていう。
福井今年はどうか分かんないですけど、遊びに行った時に雪がひどかった時に雪かきしてって言われて、分かったってベッベッベッって道路の前の道のところでゲーッと取ってオッケーって後ろ振り向いたらもう積もってたってことありますからね。
で怠ると、
はい、
扉が開かんようになって完全に閉じ込められる、
出られへん。
最新のさっきのツイートで、湯が出ないと、
わーわー大変だ、
ちょっと危機的状況になってらっしゃるみたい
で、湯出ないの大変ですね。
だからまあ電気とか通じてて暖房とか効いてるうちはいいんですけど、何かそういう支障が出てくると本当命に関わるのでね。
だってガス止まっちゃったらお湯沸かせないですし、
お湯沸かせない、寒い、気温どんどん下がってきてるみたいで、大丈夫かな、
大変
というような、
それぐらい今大変な寒波です。
まあ、今週は予報ではちょっとマシになるという予報でしたけども、
ね、
いかがお過ごしでしょうか、
ね、
今週もお便りたくさんどうもありがとうございま す。こちら西脇市のメーテルの友人さん、引き続き、話題に上がっております焼きみかんでございます。
焼きみかん惑わってなかったのか、
惑わってない、
はい、
この方はまあ食べたことないと。
そうですか。
ただ奥様は小さい時によく食べたという、まあ、焼きみかんについてはそれぐらいなんですが、この方社会人になってからみかんを全く食べなくなったそうで。
そうなんだ、
まあ、嫌いではないのですが皮を剥くと手が濡れるという単純な理由からです。
手が濡れる、まあ、しっとりはしますよ。
濡れないような剥き方あると思うんだけど、
はい、っていうか親指をさ突き立てた時にさぐさってやってんじゃない、もしかして身の方まで。
剥き方が結構こうワイルドなの、
ワイルドに
こう丁寧に剥けばね、
普通は濡れないと思いますけどみかんでは
どんな食べ方
なんでしょうか。
まあまあだから食べない、僕もね一時期なんか食べ飽きたっていうか、
はい、
あえて食べないようにしたことあったね、
うん、
まあまあ食べないと、
うん、
でも奥様はみかんが大好きで、いつも姫路に行くときに国道372号線の露店の果物屋に必ず寄るそうで、そこがむちゃくちゃ安いと。
おみかんが、
一箱買い、だいたいぐらいするものなんですか。
知らないです、箱で買ったことないんで。
だいたいまあお店だとスーパーだと3000円から4000円ほどする、
ほうほうほう。
ところがその水30個ほど大玉が入っている箱がなんと奥様、500円。
安い、
500円、
めちゃめちゃ安い。
しかも甘い、
いいじゃないですか。
舌の肥えた家内もいつも大満足です。
いいな、
まあ、でもいつもその店の前はたくさんの車が止まってる、
みんな知ってるんですね
っていうことなんやろね。でもそんだけ箱買いしてきてもこの方は週に1個ぐらいしか食べない。
そうなんだ、じゃあほとんど奥様が召し上がってるんですね。まあ、そういうことやね。
小学校の時に電子レンジが家にやってきた時にレンジのメニューに載っていた焼きリンゴなるものを作ってみたんだが大失敗、
うんうん、あらま、
リンゴがスカスカになってとても食べられたものではありません。焼きリンゴって食べたことありますか？これはポピュラーなメニューですよね。
レンジの、まあ、オーブン機能を使って作るものやと思いますけどね。
それを
念のために言っときますけど、
レンジでやると水分抜けてスカスカになる。
なるってことやと思うねんけどな、分からへんけど。
多分これも調理法間違ってた気ただチーンってやってるだけ
だから。だって失敗しようがないような気がするんだよね、あれって。あれ、焼きリンゴってそんな難しい？
メーテルの友人さん申し訳ありませんが、みかんの食べ方と
そう疑問が2つ
焼きリンゴ の, あのやり方をちょっと詳細にいただくと
あの疑問が生じました。
おいしく食べる方法があるかもしれませんので、
は
い、
ね、
濡れない方法、
濡れない方法、そうですよ、ね、そしたら週に1個が2個になるかもしれない。はい。さあ、そしてもう一つ冷凍食品が盛り上がっておりますが、愛知県知立市のモートトルオタザラジオ漫画さん、うん、僕は冷凍食品でよく食べるのはパスタです。何が好きかというと、イオンのトップバリューの大盛りパスタ、一袋に 360g 入っていて、それを1食あたりで2袋食べています。まあ、2袋超ボリュームで腹が膨れます。味はこだわっていません
こだわらんの か,
そうか、お腹がいっぱいになりゃいいと。ただ今はスーパーやコンビニでカップ麺をたくさん買っているので、まずはそちらからですけどっていうね、カップ麺消費してからの冷凍なんですね。
まあそうか、
なるほど、
まあ、でも
トップバリューも美味しいですよ。
あの冷凍食品で食べるようになってから、うん、なんかカップ麺とかカップのやつがものすごく物足りなくなってきた。
あ、そうでしょうね、ちゃんとしたご飯ですからね冷凍は。
もう今この間何やったっけな、カルボナーラじゃなくて、
うん、
トマトとか入ってるなんかそういう麺、うん、あの、うんうんうん、パスタ食べた、
うん、美味しかった。
美味しかった、
うん、もう何より何より
今そっちの方面攻めてるので
パスタをね
これだからマンマーだけじゃなくて別のやつもいっぺん試してみようかな
って。セブンイレブン、
し
つこいけど
セブンイレブンが近所にないねんて。
どっかで探していって
持って帰るまでに溶けてもらえが遠い。
帰りないの、車で行く途中ちょっと
ないない、
セブンイレブン、
まあ探しゃええか、
うん、まあいいですけど
大阪港区の今年は餅を食べなかった腹黒白土神さん、
あら、ま、
あそうなんだ。で、そのナポリタンを食べ比べてくださったそうで、
あらま、そんな話好き。
シンプルにどこでも売っているナポリタンをどう差別化しているのか気になったので、
はい、
いろいろ買い求めて夕飯で数日食べ続けてみました。
うん、どうですか。
コンビニやスーパーはプライベートブランド、その香りをするのをセブンイレブンのブランドみたいなのありますが、
うんうん、
パッケージの表示を見てみるとセブンイレブンは日本製粉、
うん、
でローソンとファミマ、
うん、
ライフは日清フーズ、
うん、
まあ、工場は違うけどね、うん、でイオンは製造者不明、
うん、
まあ、つまりそのプライベートブランドも作ってるところが会社がこうなっているということですね。で、私が買ってきた商品を見る限り冷凍ナポリタンを自社ブランドで作っているのは日清フーズブランドはママ、
うん、
それから日本製粉、これはブランドはオーマイスパゲティね、うん、くらいしかなく味付けはほぼ同じの極めてシンプルなナポリタンで、差別化を図るには麺と具材の量、
うん、
価格、
うん、
食べる前の作り方しかありません。
あ、そうなんだ。
まあ基本的に麺と味付け、
うん、
ナポリタンの味付けっていうのは備えに、
そうですね、
差別化はできないかなという。だからまあ具材がどうなのかで麺のこうなんかこうね、
うん、
柔らか具合とかっていうところなのかな、
うん、
でイオンは海鮮ナポリタンということで小エビが入っている
。あら、ま、
ちょっとだからちょっと差別化を図ってるね。大米だけトレーに入っている。
ほうほうほうほうほう。
だからお皿いらない。
あ、なるほどね、
ゴミは出るけどね、
うんうんうん、
で、私が一番お値打ちだと思ったのがライフで売っている大盛りナポリタン、これは 400g で168円、
うん
うん、割安ですが具材は少なめです、
うん、
一番安かったのがプレミアムではないスパオーで 173g で98円、
うん、
具材なし。
あ、なるほど、
はい。まあ、肝心の味ですが私はオーマイプレミアムの お月見ナポリタンが一番良かったと思います、うん、198円と少しお高いですが半熟卵がトロトロで好みに合いました。各社付加価値を乗っけたプレミアムシリーズというのを発売しているようです。
なるほどね。だから多少お金を高く出してもそういうことやな、いい人のために。
これは 麺だけでも、うん、スパゲティだけでも奥深そうやな。
奥深いですよ。いろんなあるもんね。
とりあえずじゃあ他のその、うん、製粉会社で行って
みよう。はい、ぜひぜひ。こちら PO ボックスさん大阪から、個人的に最近見直しているのが普通の食堂の定食屋さんですと、食堂や定食屋さんです。ヘルシーなメニュー、野菜たっぷりな定食を出してくれるところを探してみるのも良いですね。今年の目標に体重を減らすマイナス 5% と上げるのは恐れ多くてやめましたが、体をシェイプしたいと思っているのでまずは食事の見直しからやってみたいと思っています。そう、いろんなうちの事務所の近くにある南森町の森町食堂とかあるんですけど、うん、食べたいおかずとご飯とお味噌汁ってやつ、ね、
最近ないのよ。
あ、皆様食堂みたいなやつ。
皆様食堂も注文するのでいわゆるこう棚にさ、う
ん、あ、おかず選べでしょ。
おかずがいっぱい並んでてっていうところがね、そうそうそう、なくなってきてんのよね。
本当ですか。でもね、意外と高くて、この間2品取ってちっちゃい小鉢取ってご飯取ってお味噌汁よそってもらったら960円で高っ。
いや僕はだから普通最近そういうとこ行ってないけど、はい、そういうとこで頼むと必ず1000円オーバーになる。
そう、意外と高いのね。
ご飯が高い。
ご飯でも100いくらですよ。
あ、そう、
うん、うちのところ
店によって違うのかな。
お味噌汁も120円。
あと小鉢が高かったです
よね。そうなんですよ、小鉢高いんですよ。
そう、メインはね、うん、あんま高く設定できへんね。
そうなんだよね。
サバの味噌煮とかさ、
そう、
肉炒めとかさ、
でさ、見てるとさ食べたくなるんですよね。二品三品と食べちゃうんだよね。
あ、そういや皆様食堂も長い間行ってないな、この頃。
ほんまや。
どうもいわゆる定食屋さんにこの頃行ってなくてね。
そうなんですか。
三宮であんまりだ映画とかあんまり見に行ってないので、あ、昔は映画見に行った帰りに定食屋、皆様食堂を含めて定食屋で買えるっていうパターンが多かったんですけど、
今の行動パターンの先に見つければいいわけですね。
そういうことだね、うん、はい、あとカオリンが先週言ってた、
うん、
餃子の王将の羽根付き餃子っていうのはあれは餃子の王将というのは冷凍食品は作ってないそうで、
大阪王将ね、はいはい、
箱根七号さんがあれは大阪王将ですよ。
はいはい、わかりました。
これ違うねんね。
めっちゃ仲悪いです。
あ、そうなんやね。
元は一緒ですよ、まあ、のれん分けし て、まあ、
分けして、だから
大喧嘩して
お互いにこう間違われること多いから、
か
余計にこう意識するんやろ
う
ね。
そうそうそう、
うちは冷凍食品作ってないのにそんな羽根付き餃子、うちは
作ってんねんけど、あの店では売ってないんです。あのお店でしか店舗では売ってるんです。あ、
店舗で売ってんの。
多分私が言った方はね、餃子の王将の方ですか。
餃子の王将の羽根付き餃子っていうのは店舗で売ってる。
羽根付きかどうか分かんない。それは私は買ってないので、私が買ってるのは羽根付きの、だからどっちやったっけ、大阪王将ですか。
大阪王将
は買ってるんですけど、
これだから普通のお店で売ってるわけ。
そうそうそうそうそうそう、でも多分、うん、違うんでしょう。
まあ味はぜひ、皆さんで、は
い、ご確認の上お好きな方をお召し上がりください。
ご確認の上よろしくお願いします。好みなので、
うん、
あとこちら、はい、金沢の EMM さん、
うん、
お味噌仕立ての、
うん、
お雑煮 ねということで、
はい、
石川のおすまし仕立ての、石川はおすまし仕立て、
うん、
で福井の赤味噌仕立てというのは、うん、あくまで主流ということで、
うん、
まあ、違う味付けをする方もいるということだそうで、
まあ、そうだわね、
まあ、そうだね、
うん、
石川県内のある大学の先生の論文で、石川県内出身の学生に実家のお雑煮のスタイルを聞いて市や町ごとに取りまとめたものを見たことがありますが、それを見ると石川県内でも白味噌や赤味噌仕立てのお雑煮を作っているお家があるようですと、
うん、
まあ、調べてみると福井県内も赤味噌と白味噌で分かれるようでしたし、石川同様に味噌味主流の中におすまし仕立てのお家が点在しているものと思われます。
ほうほうほうほう、
まあ、まあこの辺りではいろいろと、
ほうほうほうほう、
まあ、主流があるけれども、
そうなんだよね、全部が全部じゃないんだよね、
ということなんですよね、
うん、
はい、であとお餅に塩味をつけるのは、
うん、
いつか、
うん、
これは蒸した米を臼に移した時、
うんうんうん、だよねだよね、
うん、で最初にこう塩を入れて、
うん、
ついていくことにより塩味がお餅全体にまんべんなく行き渡す、うんうん、まあ、ひっくり返して
そうだよ、ね、
出るからまんべんなくということで、 だそうです。
ちょっとでも美味しそう、そのほんのり塩味のついたお餅、
ね、なんかもうそのまま出来たてやったらポンポンいきそうやね。
そうそう。
で、あのセリ、
はい、
でカオリンがノゼリはアクが強いのではないかとおっしゃっていましたが、
どうですか？
実際は逆です。
ほうほう。
ノゼリは天然のわさびと同様に綺麗な沢水の流れる小川でじっくりじっくり育ったものなので、
うん、
風味は強いですがアクが強いという感じはしません。逆に栽培もののセリは肥料を多く使って早く大きくさせている場合があり、そのため若干風味が薄くなりますし、ごくたまに微妙に雑味を感じる株に当たることもあります、
うん、
ただあの栽培ものでもセリというのは結構貴重品だそうで、
うん、
金沢市内にはセリを栽培している地区もあるのですが、その地区はかなり宅地化が進んでいて、一時は栽培農家さんが一軒になったこともありました。
あら
ま、まあ、だからこう綺麗な水が流れてるところが、
うん、
まあ、わさびとかと一緒や ね必要っていうことなのかな、
うん、
はい。その農家さんは息子さんもセリ栽培に携わっているので当面はなくなることはなさそうですが、また昔は市街地に近い山際にノゼリが取れる小川があったんですが、こちらも宅地が広がったり山手に、道路ができたりした結果、ちょっと奥の方に行っていかないと取れない貴重品となっています。
じゃあ大変だね、春の七草。
まあ昔はセリナズナとかっていう春の七草はまあ自分たちで集めることができたけど、
うん、そう
そう、それこそノゼリなんていうのはなかなか
ということなんでしょうね、
手に入らない。だまあそういう天然物はまあ悪が強くということはないと、
うん、
なんかやっぱ野草っていうとね、なんか全般的に悪が強そうな気がするけど、
うん、
そうでもないのかな。
そうね、そうですね、
うん、
こちらは遠距離リスナー坂巻さん、新潟県長岡市から、ドンキホーテで年末にね2万円のパソコン買って、その後どうなったかっていう話なんですけど、
2万円のパソコンね、
はい、2万円 PC 復旧の記録完結編、うん、ここまでいろいろといじくり回した結果、起動しなくなった PC に Windows を再インストールしてなんとか起動したものの、ドライバーソフトがないために無線 LAN をはじめとした各機能が全然動かない状態となっていました。このままではまともに動かないので、ドライバーソフトを探してインストールしなくてはなりません。しかし普通の PC メーカーなら、ホームページからドライバーソフトをダウンロードできるのですが、ドンキホーテのホームページにはそんなものありません。自分で探すには知識がない。というわけでフリーソフトに頼ることにしました。使用したソフトは IOBIT 社のドライバーブースターというソフト。このソフトをインストールして実行すると、必要なドライバーソフトの最新バージョンを自動的にインストールしてくれるという優れものです。実行してみると、次々とドライバーがインストールされて、ついに2万円 PC は完全に動くようになりました。最初から動いてないウェブカメラは覗いてですけどね。
そう、カメラそのものが故障してるのかな。
うん、とにもかくにも完全に動くようになって2万円 PC、 ネットを見るために利用はしていますが、電源周りとかいろいろと問題はあるものの、フル HD の液晶画面が綺麗なのでお遊びで使うには十分かと、まあ、あくまでもお遊びですが、ドンキホーテ2万円 PC、 やっぱり話のネタにしかならない PC でした。じゃんじゃん。
まあでも2万円でちゃんとネットぐらいはちゃんと見られるって、
そう、しかも画面綺麗だったらいいんじゃないの。
ただまあそのドライバーをどうするかって知識がないとどうしようもないわけやもん。
でもなんとかする坂巻くんはすごいと思うよ。ま
あ、そういうフリーソフトってあるんやね。
そういうことですね。
あるんやな。う
ん、なんとできはるんですわ。
なんとできはるんやね。茨城市の謎の国勢調査員さん、あの前回話題に上がったあの安西祐介さんの新年会で、
はい、
カラオケの採点機能ね、
うん、
あれを使う流れになったのには訳があると。
ほう。
つまりそのお店がイベントをやっている、
うん、
つまり採点で例えば指定局で指定の点数、例えば77点ちょうどまたは92点以上を出すとフライドポテトがプレゼントされる。
お、なるほど。お、ちょっと燃えるね。
で何の曲でもいいから96点以上を出すと、うん、フード一品プレゼント。
おー、
こういうのやってるんや。
お、いいね。
なるほどな。これを最初に見つけたのは茶の美おゆきさんでした。
はい。
でその最初の指定曲っていうのは10曲あって、
うん、
これいわゆる一般曲ばかりで歌えるのがないなと思っていたところ、坂本真綾さんのプラチナがノミネートされていたと。
お、
でこれなら歌えるかなと思ってこの謎国さんがエントリーして、
はい、
歌い終わった後、まあ、採点機能を解除し忘れたことから祭典祭りが始まった。
なるほどなるほど。
いうことで、
そうかそうか、
なんとこれ謎国さん、プラチナを歌うのはこれ今回が初めてなんです。
あら、ね、何点やったん。
で順番が回ってくるまで YouTube で聞きながら必死でメロを覚えた。
マジで？すごくない？
だからおぼろげには聞いていても、
は
あ、いざ歌うとなると、
は
あ、でメロディ覚えた、
は
あ、何せやっぱりほら
さすがですね。
水戸国さんはずっとクラシックで鍛えてますから、
うん、
はい、でその採点の結果は、
うん、
ドラムロールじゃん、 85.642 点。
そんな細かいとかまで出んの？
あの
拳とか
証拠の写真を添えてくれましたよ。
おあ、ほんまや、すごい、結構細かく出るんですね。
そう、これこれ
本当だ。音程40点中34点、安定感30点中23点、抑揚15点中14点、ロングトーン10点中9点、テクニック5点中4点。
多分すごい、まあそれは85点取ってるわけですから。
歌い方に安定感がやや欠けています。それはね、練習したばかりやもんな。
覚えていきなりやで。
そう、一曲を通してブレが治ればよくなるはずですっていうメッセージまであるよ。すごいね。
アドバイスまでしてくれる。
あら、テクニックの詳細、拳2回、しゃくり1回、ビブラート1回。
そんなんも読み取ってくれるわけ。
ちょっと面白いこれ。
これじゃあな、ね、これ謎子くん何回か歌い込んなら
きっと100点とか
90点ぐらい台は取れるよ ね、
ね、
多分ね。
へー、それで遊びたい、その採点機能で私。さてこちら高槻市の水素新交流墓穴掘り師範さん、ただいままたまた出張で石川県に来ていますと。
石川県、
今回の収録日であるこの土曜日には、大阪に帰る予定ですという、これは土曜日の明け方の4時18分に送信されてるメールですけど、今週は関西で大寒波が押し寄せて大変だったと思いますが、ここ北陸地方はそれに輪をかけて数年ぶりという大寒波が直撃。タクシーは呼んでも来ない、電車は動かないという状況で、ホテルから先方への移動もままならない状況、なかなか大変でした。仕事が終わって一旦ホテルに戻ってから晩御飯に出かけた時も、普段は徒歩10分ぐらいのところに行くのに30分ぐらいかかってしまいました。あと大阪に住んでる僕には最初ピンとこなかったのが雷です。雷といえば夏、大阪で冬場に雨が降っても雷が伴うことは滅多にないと思いますが、こちらでは猛吹雪とともにひっきりなしに雷が落ちていました。怖いなこれ。しかし最初目の前がピカッと光った時は雷とは思わずに、自分の体に目もくらむような異常が起こっているのだと思ってしまいました。目も怖いわ。あ、何かに変身する俺。
めまいする時ってなんかちょっと光ったな感じする時あるから
ね。そう
火花散るっていうかね、
ちょっとアニメ的な何かですよ。
あ、は
い、その雷の影響でテレビ塔に火災が発生し2つの局が停波したというニュースは関西でも報じられていたかと思いますが、そんなことはさすがに石川でも滅多にはないそうですよという。
あ、
大変だよそれはね。
なんかほんとゴロゴロピカピカやってたもんな、
うん、
やっぱこの雪雲とかあれ摩擦するから、
ね、
電気溜まるんでしょうね、
うん。
でこちら石川県金沢市の福笑い男さん、
うん、
北陸県はこの週末爆弾低気圧による大雪のおかげで全国区のニュースの注目の的になったわけですが、
うん、
おかげさまでツイッターなど SNS を通じご心配のメッセージをいただき、この場を借りましてありがとうございました。
うん、うん、
でこの大雪がもたらした自分への影響でしたが、朝から雪だるまのように埋もれた車の雪かきと、
うん、
道路にまで出るスペース確保の雪かきはニュースによくある映像と同じでした。この方もね一生懸命こう雪かきをしたが、いろいろとニュースになりました金曜日、北陸県の主要道路となる北陸自動車道と国道8号線、その他別で石川県と富山県を結んでいる2本の国道のうち国道8号線以外が全部通行止め。
わあ大変。
その国道8号線に車が集中したことで2桁距離の大渋滞がところどころで発生している状態、
うん、
だ唯一走れる
日や
からね。車通勤を諦めてなんとか電車通勤に切り替えようかなと思い、電車の運行状態を調べたら、これまた富山まで行く途中区間で運転見合わせ。
ああ、
残るは北陸新幹線による移動、
うんうんうん、
ちょっとリッチな。とりあえず現状を職場に報告したら、結局北陸新幹線によるちょっとリッチな電気車通勤は認められず、
うん、
雪害による特別休暇とな
る。あらま、あらま、
なりました、
うん。
金沢に来て丸5年近くになりますが、大雪の影響で 通勤手段が全て断たれる積んだ状態になったのは初めての経験でした。
大変
だからね。本当雪に慣れてる方もちょっとびっくりの状態だったってことですね。
さあこちら平方アズアンドロ梅田2丁目さん平方氏からです。新年私は娘2人が岩清水八幡宮で巫女をしていますので、そうお姉ちゃんに引き続き妹ちゃんもバイトしてるんですね。元旦の朝には次女を送るついでに行ってきました。ちなみに長女は大晦日から働き続けていました。巫女ちゃんのバイトとしてね。次女はその時おみくじ担当だったので家内と引きまして、娘2人が巫女さんですよ、景気のいい結果が出るはずですよと期待を込めて見た結果、私はこの結構面白いんだけど平平たいの平で嫁が、身分という書いて未だ分からずというこんな結果が出るおみくじなんですね。
平というのはまあいい意味平か
ってい
うの
は、ね、変わらずってことですね。変わらず身分はあの未だまさに未だ分からず、なんだろうこのもやもやした気持ちは。まあ現状維持ということで今年も頑張ります。2人写真送ってくれまして、まあ2人とも綺麗な巫女さんだことねえ、かいらしいわ。
ね、巫女さん、僕もあの柳原さんの方で、まあでも春日大社で巫女さんに浜屋分けてもうて、で柳原の恵比寿さんで、福娘に笹を分けてもらいましたけどね、まあ分けてても金払ったんですけど、
もちろんです。そらそうです。
やっぱどうせ買うんやったら、おっさんより
みんなそうよ、
巫女さんと思うもんね。
でしかも可愛い子からですよ、自分のいいみーたんなんて一番笑顔の素敵な子狙い定めて買いますからね。
可愛い子はさいっぱいやね。
そこを並ぶんですよ。お気に入りの子に
しゃあないから、もうおっさんで笑顔
で、おっさんで、おっさんで買ったのきっと福々しい。
今回はあの可愛らしい子で、
あ、買いました、
買いました、たまたまついてたん
で、よかったよかった。
こちら豊中市のドクターモアイさん、年末年始がっつりアニメ付けの勢いそのままに、そうでしたよね、これはね、冬アニメのチェックを開始しておりますが、これ宇宙よりも遠い場所と書いて空よりも遠い場所って読むんだ、
そっか宇宙って読んでた
が、若さ大爆発していて素晴らしいです。
面白い。
2話まで視聴時点で脚本よし、演出のテンポよし、期待大です。ただ、一言、リアル JK の部屋の乱雑さはあんなもんではありません。
まあいいんじゃないの。
そう、もうこれは面白いね、
めっちゃ面白いです。
目の付けどころがいいよね、
はい、
南極っていうね、本当あれ
オープニングも好き、
もういいよあれ本当見てて、もう毎週ためずに必ず、視聴しようと思いましたね。原作付きアニメが大勢を占める中、このようなアニメオリジナル作品が頑張ってくれると嬉しくなります、と言いつつ、近年は原作付きアニメもクオリティが安定しているので安心して見ていられますけどね。ラーメン大好き小泉さんは、新たな飯テロ作品として脅威です。
脅威すぎます。
天下一品ラーメン食べたすぎる。
私あの上にもやし乗ったやつもそこを食べに行こうかなと思ったけど、ぐっとこらえました。時間を考えろ南香里と思って。
あとゆるキャンも悪くないです、もうゆるキャンってね、また同じような番組かなと思ったら
山りの、ね、
キャンプだったのね。
そうそうそう、ちゃんとほら後ろにさ三角マーク、そうそうそう、山マークが、
山マークがついていて、これ面白いよね、なかなかこの頃あのなんかこうそういうね、サイクリングとか一つのテーマに絞って、あのそこを深く振り下げる、まあ、キャラクターどうしてもやっぱ女の子になるけど、っていうところがあって面白いですよ ね、工夫してる。
でこちらは愛知県小牧市から、ひねくれ岩ちゃんイレギュラーズ塩ナイトさんは、2月からのハグってプリキュアの話ですが、今回はスタート時のプリキュアは3人、ピンクと青と黄色、ピンクのキュアエール役は引坂理恵さん、青のキュアアンジュ役が本泉里奈さん、まあ、正直名前を聞いても代表作が思い浮かばない新人さんの抜擢。最近のプリキュアはあまり大きい役の経験のない新人を抜擢することも多いです。で黄色のキュアエトワール役が小倉優衣さんです。個人的にはスタッフの発表の方にもう一つサプライズがありました。今回シリーズディレクター、これ監督とほぼ同義に佐藤純一監督の名前がガガガガ。佐藤純一監督といえばセーラームーンやお邪魔女どれみでもシリーズディレクターを務められた、自分にとってともう待ってましたなのです。今までなんでプリキュアの SD をやられなかったのかと思うぐらい、今回のプリキュアは子育てがモチーフになっていく物語のようですが、お邪魔女でも2年目のシャープでも子育てをかなり綿密に描いていましたよね。今回も監督の手腕には期待大です、というキャラクターも絵柄も可愛いし ちょっと私も見てみようと思います、
ね
う
ん、これはなかなか期待大で、
まあ、15周年ですから
野田純子さんも出るし、
そうそうそうそう、
ちょっとチェックしないと、
ね
えー、こちら大阪堺市のなにわファイターズさん、そのね、2月から始まる新戦隊が怪盗戦隊ルパンレンジャー対、警察戦隊パトレンジャーという対決方式の設定に度肝を抜かれました、
うんうんうん、
ただでさえ9レンジャーで最初から9人が登場するという設定に度肝を抜かれたばかりなのに、
うん、
ある意味攻めてるなって思います、
うん、
あの元モームスの工藤遥香さんという方が、ルパンレンジャーのメンバーとして出演し、彼女の念願である特撮ヒロインの道が開いたので今から楽しみです。
あらまあ、そうなんだ、
ニュースになってましたからね。
あらよかったよかった、
はい、なんかこの方あのモームス時代は、
うん、
イメージカラーがオレンジだったそうで、
うんうんうん、
オレンジとはならなかったけど
オレンジあんましないよね全体で
というのをだからニュースってそういう書き方するじゃないですか
なるほどね、
ピンクでっていう、
はいはいはい、よかったじゃないですか念願なのであれば、
ね、あのルパンレンジャー、ルパンレンジャーこういう時って怪盗の方が、うん、こう主役になりがちじゃないですか、
うんうんうん、
警察戦隊に頑張ってほしいっていうのは、
ね、そうですよね、
あるよね、
どういうメンバーかっていう、ね、
っていうのはね、
あこれも2月からなんですねこれも、
そうど、えこれはもうちょっと後かな、
分かんない
です、あこれは2月からか、
2月からですか、
2月からね、
はい、
キューレンジャーいよいよまあクライマックス近い
と、ね、そうかそういうことだ、
はい、
うん、ヤオシにお住まいの十二条さんです、このも新アニメの話、放送前の注目度一番はポプテピピックでしたあれね
俺
あまりにも
あれまだ第2話見てないけどついていけるか不安やな、どうなんですかね、
あのまんま2話3話と同じようにやるんだったら私は見ない、
ちょっと辛いな、
うんうん、あまりにもぶっ飛んだ内容でしたので私には理解できませんでしたこれは様子見かな、新アニメではありませんがカードキャプターさくらクリアカード編は懐かしかったです、うん、丹下さくらさんも岩尾純子さんも久川彩さんも何も変わっていなかったので安心しました。最近は漫画原作よりオリジナルアニメの方が好みになっているので、刀使いの巫女とか空よりも遠い場所には期待しています。あとは全く期待しないで見たラーメン大好き小泉さんが結構面白かったです、主役は何かと話題の竹達彩奈さんです、博多豚骨ラーメンズというアニメも見てしまいました。あとジョジョ5部がアニメ化されるという情報が入ってきました。へえ、これには夢があるとつぶやいてしまいました。これは4部のだが断るに並ぶ5部の名言なんですよっていう。どうしよううちらジョジョについていかれへん。ほんまついていかれへんジョジョにだけは。原作も見てないからなちゃんと。
こちら神戸スマックの神戸飼育員さん。この方はね、新アニメ、うん、ラーメン大好き小泉さん。
うん、
この実在するラーメン店が登場すると。
そう。
A パートで登場したのは東京の港区にあるラーメン二郎三田本店。
ほうほう、
まあ、具体的な看板の表じゃなかったけど店の構えが似てるんだそれ
なるほど、
わかるんやね、
うん、
B パートで登場したのはもう明確な表示があった天下一品高円寺店、
ね、お皿に書いてあったもんね。
さすがに東京までラーメンを食べに行くわけにはいきませんので、とりあえず B パートで登場した天下一品の我が地元のお店元町店で小泉さんが食べたものと同じメニューを試してみました。
そうですか。
唐揚げ定食、ラーメンのスープはこってりです、うん、小泉さんの食べ方はまずラーメンを半分だけ食べて唐揚げとご飯をつまみながらしばらく放置します。
そうそうそう。
そしてスープが麺に浸透したいわゆる伸びた状態のところで一気にかき込みます、
うん、
雰囲気はまさにカルボナーラとのことらしいです。
どうでしたか。
実際にやってみると確かにカルボナーラ風にはなりましたが、それ以前に麺を半分放置するのが時間的にもったいない感じがしました
なんだそりゃ
もう一気に書き込みたい
なるほどね、
まあ美味しかったので機会がありましたらお試しくださいと。早速試しました。
いいですね。そう、あの A パート の, あのもやしのってるやつを食べてみたいですね。確かにお腹いっぱいになりそうですけど、
店構えがって分かるところがすごいよな。あるやろか、そのこの二郎さんのこう具体的な、
あそうなんじゃない、っていうかもう話題になってるんじゃない、近所の人の、
そういうことか、
あそこちゃうかあれみたいなね、えきっとこれからきっと出るんですよ。
僕 僕にとっては超危険な番組やな。
お腹空いちゃうよ、大変。
まあ夜中見ても食べたくても食べられへんねんけどね。
なんでラーメン、
ラーメン置いてないから。
冷凍食品のラーメンって意外と美味しいですよ
今悪魔のささやきが。
ラジオネームこの横須賀の片隅のハニマルオさん、もう1月も中旬ですが、お正月の報告です。予定ではお正月は妻の実家に挨拶に行く予定だったのですが、親類が体調を崩して予定外に暇が生まれたと、そこで久々に横浜買い出し機構の聖地巡礼をしようということで、作中に登場した神社に初詣に行ってきました。作中では畑、まあ、もしくは草むらの中にポツンと木が茂っている描写しかなく、未来だからそんな寂れた雰囲気なのかなと思わせておいて、実は今でもほぼそのままの風景で本当に畑のど真ん中にいきなり神社があるんですよ。社務所もないような小さな神社で、本当に昔から地域の方々にひっそりと守られてきたことを感じさせる雰囲気で、参拝客は私たち夫婦以外はいませんでした。ちゃんと届くか分かりませんか、写真を添付します。周りの畑はだいたいキャベツか大根ブロッコリーです
キャベツか大根ブロッコリー、
今年は翻訳らしいのですが、それに負けないよう聖地巡礼も続けていきたいと思います。
なんかね、なかなかこう
ほんまや
ちょっとあのモノクロなんですよ。それカラーで非常に趣のある風景ですよね。
なんだろう、畑の真ん中にあの、ちっちゃな森が、ね、神社の森がコンってあるっていう、
あるっていう
ね、
はい、
いいですね。
どうもありがとうございます。はい、こちら加古川市から篠吉さん、今年もまた新しい大河ドラマが始まりましたね。セゴドン、ご覧になりましたか？
もちろんです。
どうでした？
面白かったでしょ。
前半さ、子供たちの喋ってる薩摩弁が全然分からへんかったね。分からなかった。
で、あの字幕出るやつあるんですよ
字幕出たね。
あれ字幕見ても、字幕もあのなんだろう、方言なんですよ。
分からへんよな。
そうだから、ツイッター見ながらやってた。
あれがちょっと抵抗ある人が多いみたいで。
あ、なるほど。
何喋ってるか分からへんやん。
確かに確かに。
これまあ本体ので言ったかどうかわからないんですが、でこの方はセゴドンじゃなくって、あれ後々篤姫出てくるじゃないですか。先日知り合いにすごく面白いからと勧められて、篤姫の DVD を見始めたんですって。
あ、なるほど。
1話目からドハマりしております。
おろ、わかるよ。
もうめっちゃものすごくハマってます。現在35話いきなりもうさ
すごい、すごいね。
だってまあ50話ぐらいあるからね。
そうです、そうです。
見たのですが、正直篤姫の続きの方が気になってセゴドンどころじゃないですそう、無理ない。篤姫はもう
面白かったから、
大名作ですから、はい、あれは、はい、もうラストあたりも涙なくしては見られない、
とりあえず篤姫最後まで行ってから、貯めてあるセゴドンに行ったら、
それでいいと思う
まず両方ミント、
見方によってその篤姫の扱い方がどう変わるかっていうね、見方もできるし、ね、
だって役者
違うからね。
こんなだんだんね、ややこしくなってくるよ。え、成明違うん、役者とか思っちゃうから。
で、両方のドラマに出演してる俳優が別の役で出てたりしてるところが結構多く、現在絶賛篤姫寄りの自分的には違和感が、そらそうや、
そらそうでしょ
とりあえずでもただ一つ、渡辺謙の成明はかっこいい。
かっこいいね。
やっぱちょっと重み違うね。なんか出てきただけで、
オーラが違う、
グーンとなるよね。はい、
まあまず篤姫を見たまえ、
並行して見る方がええと思う。
そう思う、私もそう思うペアドレス、市場の私の生子を生もの部、松本健一さん。バイオハザード7を買いました。
やったね。
ダウンロードコンテンツも全部含まれた完全版が出たのです。待っていた甲斐がありました。正月休みをほぼこればかりですまず普通の難易度で開始。バイオは4以降6まで銃を撃ちまくるという戦闘主体のゲーム性に変化していたのですが、今回でそれが元に戻り、建物に閉じ込められたものを脱出するという元のゲーム性に戻りました。薄暗い大きな建物内で、あちこちに鍵がかかって通れないドアがあり、鍵を探すことになるんですね。暗がりからのゾンビの突然の襲撃が怖い。原点に戻ったなという感じです。自分が買ったのは年齢制限のあるグロテスクバージョンというもので、表現がかなり残酷です。今までのバイオなら娘が横にやってきて見物していたのですが、今回は怖すぎると言って逃げていきました。え、どんだけグロテスクバージョン。道に迷いまくったためにクリアするまで17時間。しかしバイオは2周目からが楽しいのです。2周目は、優しい難易度を選んだおかげで敵が弱いのです。さらに2周目は全ての謎が分かっているので、最短ルートで動くことができ、突然の襲撃ももう来るって分かっているので怖くないのです今度は7時間でクリアしました。
それってでもやってて面白いの
面白いんでしょう。だから2周目は快感を得るためのゲームですよ。
そうだ、なるほど。征服感というか、
そうそうそうそう、
達成感を得るためのね。そうそうそう。
さて3周目が問題です。これ4時間以内にクリアすれば最強武器がもらえるんですって。 目的があるわけだ。最短時間で攻略するための綿密な練習が必要です。この最強武器なしでは4周目にやろうと思っている最高難易度をクリアするのが困難なのです。あ、なるほど、ちゃんと目的があるわけだ。
ん
ー、だからこの4時間でクリアをするためには
段階を減る、
何回もやって
必要があるんだ。
で、時間がかかるゾンビのところもサクッとやっつけられるようになっとかないといけないわけよ。
4時間以内でクリアすれば、
そう、
それもらって もう一遍やんので
、もらったら、もらわないとこの最高難易度がクリアできないわけ。
そういうことか。
そうそうそう、
さすが、
さすがですね。へえ、面白いな。
こちら神戸市長田区の田村幸喜さんというラジオネームの方、
はい、
初めてですよね。
じゃあメロズカードお送りします。
20年以上で聞いてて、20年以上で初めてついに投稿しましたが、こちらのラジタマールもラジオクラウドから聞いていますので、合わせて投稿始めますということで、
うん、
どうもありがとうございます。
ありがとう。
近年はラジコの登場で聞く機会が増え、徐々に他の番組でも投稿を少しずつ始めましたが、昨年末の12月28日この番組でも先日谷五郎さん、吉田秀子さんがゲストで出られたと話題に出た、あの次は新福島で今夜のモニターさんというリスナーが、電話を通じて番組を評価するコーナーがあって、応募したところ採用されました、
うん、
初めてラジオ番組に出られたということで、
うんうんうん、
ぜひこちらの方にも続けてまた投稿して、
はい、
リクエストもまたよろしく
お待ちしておりますよ。
あのフェローズカード差し上げます、
はい。北海道帯広市の高橋義弘さん、昨年末の公開生放送が節目の回数で、もうすでに何千回も放送してるかと思った初めにですが
無理無理、
1500回ですね、まあ、もし2000回だとしても週1回の番組ならば38年と5ヶ月半くらいとか、今年の春で丸29年なので2000回は9年後の秋になる見込み。ラジメニ時間で考えてもしばらく先。さて、ところで100回ごとに記念の公開録音を開催しているのは林原めぐみさんのラジオ番組です、
うん、
昨年2017年には東京ブギーナイト1300回、あっちもすごいな、1300回突破記念公開録音とファーストライブが同日開催されたのが記憶に新しいところです ね、
うん、
林原さんの番組では2年ごとに公開録音しているイメージですが、より正確に言うとほぼ52週間で1年、7×52 は364、試しに1300を52で割ると割り切れて25という答えが出てきます。実際の東京ブギーナイトの1300回放送は昨年3月の最終週、そういえば番組そのものは4月スタートと聞いたこともありました。週1回の番組が1300回を迎える時が25周年、これに気づいた時には思わず感動。あ、ラジミニアはすでに過ぎてたんですったけね。それでは今回はこのあたりでという
ね、
そうですね、まあ大体ずれてきますんで、
ちょっとずつ、ね、
うまいこと
ずれて、うん、まあだから節目で綺麗に割り切る時もあるっていうことですよ ね、はい、はい、まあめぐちゃんともすごいよな。
そうだよね、すごいよね。
一時はハートフルと一緒にやってたわけやからね。
そういうことです、そういうことです、
はい。素晴らしいと思いますがね、
うんうん、
ぜひ、めぐちゃんの方も応援してあげてください、
はい、よろしく。
あと、こちら神奈川県小田原市の明谷戦隊大神戸さんが、ブルーレイデコーダーが、なんかメンテナンスがしたいというので書いてらっしゃるんですが、これ説明書のね、一番後ろの方に電話先が書いてあるので、まずはそこにお電話するといいと思いますよ。はい、というわけで今週もお便りたくさんありがとうございました。来週も皆さんのお便りお待ちしています。メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸078-361-0005番。おはがき封書の方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西ラジメニ玉手箱Rの掛けまでお送りください。来週もお便りお待ちしています。矢崎和夫と
南香里でした。